ナオラジ7つの音をあなたに。市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティのナオです。この番組では7つの音と書いてナオと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。皆さん、先週日曜日の嵐のラストライブ見ましたか？私は友達とお家で生配信を見ていたんですが、もう号泣でした。曲が始まるたびに、あ、この曲だってなった瞬間に泣きそうになって、アルバムの曲だったりドラマの主題歌だったり、それぞれの曲に自分の記憶がついてるんですよ。あの時この曲が流れてたなとか、この曲昔すごく好きだったなとか、音楽ってその時の気持ちや場面を一緒に閉じ込めてくれている。それが一曲一曲再生されるたびに、その記憶ごと引っ張り出されてくるような感覚があって、絶対泣くとは思ってたけど、もう想像以上でした。友達の方を見たら同じく泣いていて、それで余計に泣けてきて、最後に5人がそれぞれ話すコーナーがあったんですよ。そこがやばかった。5人それぞれがステージの上で自分の言葉で話してくれた。ちゃんと最後を迎えてくれたという感じがして、その時の5人の顔がもうずっと忘れられないと思います。泣いてるメンバーもいて、でも笑っていて、あの表情が最高だったな。終わった後に友達とよかったねって言い合って、ちょっと泣きすぎてぐったりしたけど、見られてよかったと心から思いました。最後の姿を見せてくれて本当に嬉しかったです。それにしても改めて思うのは、音楽ってすごい。あんなに大きなホールで何万人もの人がいて、同じ曲を聴いて同じように泣く。嵐が、音楽が持っている人を同じ場所に連れていく力って本当にすごいと思います。それを世界の言語って呼んだ人がいるんですが、今日のコーナーでその方の言葉をご紹介します。さて、ナオラジ7つの音をあなたに、今日もスタートです。最後までゆったりとお付き合いください。最初に1曲お届けします。嵐で5。お届けした曲は嵐で5でした。さあ、今日は6月6日、今日誕生日の方おめでとうございます。今日6月6日は楽器の日です。全国楽器協会が制定した記念日で、日付の由来は、芸事の稽古は6歳の6月6日から始めると上達するという古くからの言い伝えにあります。楽器を演奏する楽しさをアピールし、習い事を始めるきっかけにしてもらうというのが制定の目的だそう。楽器に限らず、音楽に関わるきっかけの日として広く楽しんでほしいという思いが込められているみたいです。一説によれば、日本式に数を指で数えると5までは指を曲げるけども、6になると逆に小指から指を立てる。そこから子が立つのは6と縁起を担ぎ、6歳の6月6日が物事を始めるのに最もいい日とされていたそうです。昔から日本では習い事を始めるタイミングをとても大切にしていたんですよ。書道や茶道、武道に至るまで、いつ始めるかに意味を持たせる文化がある。今で言うと年度の変わり目に始めるみたいな感覚に近いかもしれないけど、昔はもっと細かく、この日のこの時間に始めると縁起がいいというのがあったそうです。6月6日という日付が選ばれたのは、きっとそういう特別なスタートの日を大切にしてきた文化の積み重ねからでしょうね。稽古事を始める吉日として、昔の人が大切にしてきた日が、現代では楽器を始めるきっかけの日として制定されている。なんかいい流れですよね。日本で楽器といえば、子供の頃のピアノやエレクトーン、 習い事の中に音楽があった方も多いんじゃないでしょうか。楽器って何歳から始めても遅くないと言われています。脳科学的に見ても楽器の演奏は指を動かしながら耳で音を聞き、目で楽譜を追うという複数の情報を同時に処理する作業なので、脳への刺激がとても大きいそうです。大人になってから楽器を始めた人が脳の働きが活性化したと感じることも多いみたいです。6歳の6月6日から始めると上達するという言い伝えも、今日の自分にとっては今日が一番早い日という意味に読み替えてもいいんじゃないかなと思います。ちなみに世界で最も古い楽器は笛だと言われていて、数万年前の骨や竹で作られた笛が各地で発見されています。人類は文字を持つよりも前から音楽を奏でていた。音楽は言葉より古いコミュニケーションだったんです。それだけ人間にとって音楽は根本的な何かなのだと思います。日本でも縄文時代から音楽の痕跡が発見されているそうで、祭りや儀式の中で音楽が使われていたと言われていて、音楽は特別な場所と日常をつなぐものとして機能してきた。今もコンサートやライブで日常とは違う感覚になるというのはその延長線上にあるのかもしれません。先週の嵐のライブで感じたあの場所にいる感覚も、人間が昔から持っている音楽が作り出す特別な空間だったのかもしれません。ということで今日6月6日は楽器の日でした。楽器を弾ける方はぜひ今日1曲、弾けない方も今日をきっかけに何か始めてみてはいかがでしょうか。音楽との関わりをどんな小さな形からでも始めてみてください。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、音楽は世界の言語だ。この言葉を残したのはアメリカの詩人、作家として知られるヘンリー・ワーズワース・ロングフェローです。ロングフェローは1807年アメリカのメイン州ポートランドに生まれました。幼い頃から詩と言語への才能を発揮し、15歳の時に詩を新聞に発表するほどの早熟ぶりだったと言われています。本好きで図書館で過ごす時間が大好きな子供だったそう。言葉で世界を見るという目を幼い頃からすでに持っていたんだと感じます。ハーバード大学を卒業後、ヨーロッパに留学。フランス語、スペイン語、イタリア語など複数の言語を習得後に、大学でヨーロッパの言語と文学を教える教授になります。言葉の人でありながら音楽のことを言語を超えるものと語ったのがこの名言なんです。当時のアメリカは独立してまだ数十年しか経っておらず、アメリカ独自の文化や文学を作るという機運が高まっていた時代でした。ロングフェローはその先駆者としてアメリカの物語や伝説を詩にした。ヨーロッパの詩の伝統を学びながら、それをアメリカの土壌に根付かせようとした人でした。ロングフェローの詩は当時のアメリカで爆発的な人気を誇りました。詩集が出れば飛ぶように売れ、作品の一節がそのまま日常の言葉として使われるくらいの文化的な影響力があった。19世紀のアメリカで最も読まれた詩人の一人と言われています。彼の代表作の一つ、ハイアワサの歌は、ネイティブアメリカンの伝説を元にした叙事詩で、英語圏では今も子供たちに読み継がれている作品です。また人生賛歌という詩では、人生は夢ではない、魂は死んでいない、物事は見かけほど単純ではないという力強いメッセージを書いた。詩で人を励まし続けた人でした。詩という言葉の形で音楽に近いものを作り続けていたとも言えるかもしれません。詩にはリズムがあり、韻があり、音がある。だから言葉でありながら音楽に近い。ロングフェローが音楽は世界の言語だと言えたのも、言葉と音楽の境目を知っていたからかもしれません。ただロングフェロー自身の人生は苦痛の連続でもありました。 最初の妻を若くして亡くし、2番目の妻も火事の事故で突然失った。深い悲しみの中でも詩を書き続けた。言葉には力があるということを人生を通じて証明してきた人です。最愛の妻を亡くした後、ロングフェローはダンテの神曲をイタリア語から英語に翻訳する大きなプロジェクトに取り組みます。詩人として感情を詩に込めるのではなく、あえて別の言語の対策を訳すという膨大な作業に没頭することで悲しみを乗り越えようとしたと言われています。言葉の人が言葉で自分を救った。悲しみの中でも言葉を手放さなかったロングフェローだからこそ、言葉では届かないものの大きさも分かっていたのかもしれません。そんなロングフェローが詩の言葉だけでなく音楽に着目したのは、言葉では伝えられないものがあるということを誰よりも知っていたからなのかもしれません。どんなに言葉を尽くしても届かないものが一曲の音楽で伝わってしまうことがある。音楽は世界の言語だ。この言葉、先週の嵐のラストライブを見た後に改めて感じるものがあります。日本語がわからない人でもあのステージを見たら何かを感じると思うんですよ。あの音楽が持っている熱量や5人の26年分の思いみたいなものは言葉を超えて届くものだと思う。言語が違っても文化が違っても音楽は届く。ロングフェローが世界の言語と呼んだのはそういうことなんだと思います。嵐のライブでは日本語の歌詞を知らなくてもあのパフォーマンスや音楽のエネルギーだけで画面の向こうの人の心を動かせたんじゃないかと思って、それってすごいことだと思います。同じ音楽を聴いて知らない誰かと同じ気持ちになれる。それが音楽の一番素敵なところかもしれません。音楽には国境がないとよく言われますが、ロングフェローはその言葉を200年近く前に残していた。時代を超えて語り継がれる言葉にはやっぱり普遍的な何かがありますよね。音楽の力って最も純粋な伝える力なのかもしれない。言葉を覚えなくてもいい、意味を理解しなくていい、ただ聞いて感じる、そういうシンプルな力を持っているのが音楽だから世界の言語と呼ばれるんだと思います。楽器の日の今日に改めて音楽の力を感じてほしいなと思います。好きな音楽を聴くだけでも心が動く、その感覚を大切にしてほしいです。ということで今日の名言はアメリカの詩人作家ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの言葉でした。音楽は世界の言語だという言葉、今日の放送を通じて少し身近に感じてもらえたら嬉しいです。音楽がどれだけ人の心を結びつけるか改めて感じてもらえる言葉だと思います。続いてのコーナーは今日のおすすめ、私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは好きなアーティストのライブ映像を見ることです。楽器の日の今日ということで音楽にまつわるおすすめです。先週の嵐のラストライブを見て改めて感じたんですが、ライブ映像ってすごい力があって、実際にその場にいなくても画面越しでもちゃんと伝わってくるものがある。あの熱量、あの空間、あの曲、映像を通じてそれがギュッと届いてくる。嵐のライブもお家の画面越しで見ていたのにあんなに泣いてしまってたわけですし、今はサブスクや YouTube でいろんなアーティストのライブ映像が手軽に見られるじゃないですか。気になっているアーティストのライブを見てみるとCD で聴くのとは全然違う印象があって、あ、この人たちのライブ行ってみたいって思える発見がある。そしてライブ映像を見ているとアーティストの素みたいな部分も見えてきたりして、 MC のトークとかメンバー同士のやりとりとか、そういう音源には収録されていない部分が好きになることもよくあるんですよ。 この人こういう人なんだって分かると曲への愛着もまた変わってくる気がします。ライブ映像って行く前のドキドキを育ててくれるものでもあるかもしれません。実際にライブに行く前に映像で見ておくと当日の楽しみ方がもっと広がったり、ステージの全体像とかどんな演出があるかとか事前に知っておくだけで当日の体験が全然変わる。私も最近ハマってるミルクのいろんなライブ映像を見ているんですが、5人のパフォーマンスを見るたびにライブに行きたいという気持ちが強くなっています。映像でこれだけ伝わるなら生で見たらどれだけすごいんだろうって。あと演出をアーティストによってはその出演するアーティスト本人が手掛けていることもあるんですよ。セットリストの構成とか照明や映像の演出とかそういうものを自分たちで作り上げている。それを知ってから見るとこの曲の後にこの曲を持ってきたのかとか、この演出はそういう意味があったのかとか、ライブ映像の楽しみ方がぐっと深まったり、音源で聴いている時とはまた全然違うそのアーティストへの理解みたいなものが生まれる感じがします。ライブってアーティストにとってきっと伝えたいことを一番直接届けられる場所でもあると思うんです。だから演出にかけるこだわりってすごく大きい。ライブ映像を見ることはそのアーティストが何を大切にしているかを知ることにもなる気がします。音楽を聴くだけじゃわからないことがライブ映像には詰まっている。まだ行ったことのないアーティストのライブ映像を見てみると新しい好きが見つかることもあったり、聞いたことはあるけどよく知らないというアーティストを映像で見てみるとまた全然違った印象になったりしますよ。ということで今日のおすすめは好きなアーティストのライブ映像を見ることをご紹介しました。さてそろそろお別れの時間です。今日は楽器の日ということで音楽についていろいろお話ししました。音楽は言葉を超えた世界の言語、そして音楽は記憶を閉じ込めてくれるタイムカプセルでもある。皆さんの人生にもそれぞれ思い出の一曲があると思います。その曲が流れるとあの時の気持ちや場所がふと蘇る、そういう曲、そういう特定の記憶と結びついている音楽を持っているってすごく豊かなことだと感じます。私にとっても嵐の曲にはたくさん記憶がくっついています。この前のライブでそれを一気に引き出されたような気がして、それで泣けてしまったんだなと気づきました。音楽ってそういう力を持ってる、だからこそ世界の言語なんだと思います。どんな形でも音楽とのつながりを大切にしてほしいです。聴くことでも歌うことでも演奏することでも、好きな音楽が自分の隣にあるというのはそれだけで心強いものですから、音楽はいつでもここにあります。ちなみに皆さん楽器やってたことありますか？私はずっとピアノを習わせてもらっていました。ギターとかも何度か挑戦しようとしたんですが、心が折れて弾けるようになるまでいかなかった。 F コードの壁でした。弾ける人を見ると本当にかっこいいんですよ。特にアコースティックギターで弾き語りをしている人を見ると毎回いいな、弾けるようになりたいなってなります。根気強くまた挑戦したいです。楽器の日の今日、背中を押してもらえた気がします。皆さんもやってた楽器や挑戦して買った楽器があればぜひ教えてください。番組では皆さんの思い出の一曲もお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲などぜひ気軽に送ってください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れです。サカナクションで夜の踊り子。